トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、自治会町内会などが崩壊すると祭りだけではなくてですね、地域の防災や地域の防犯の担い手も少なくなるということを知っていただきですね、現状のお話をしましたが、はい、それ以外にもですね、地域コミュニティは大きく変化していって、対策しなくてはいけないことがですね、たくさんあります。で、大きな原因として大都市以外はですね、人口がこう減ってきてますよね、うん、で、国内全体で見ていくと人口構造の変化やあと価値観の変化と思われます。で、この番組でもよく取り上げられている空き家問題ですね。で、外国人の増加、それから PTA の崩壊、あと消防団員数の減少なども地域コミュニティでは大きくね、変化していっていると思います。
うん、なんね、それぞれの構成メンバーがご高齢の方が増えてきてね、いろいろ崩壊した組織とかもあるし、難しくなってるってことですよね、維持がね。でもこの地域のつながり本当に大切ということです。で、今週はですね、今考える地域コミュニティというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろいろなスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介します。ワンモアアプリ、今日はですね、無料でできる、翻訳アプリ Google 翻訳を紹介します。
これとっても便利なアプリですよね。
そうですね、床さんなんか使ってらっしゃると言ってましたよね。
はい、旅行に行った時とかも使えるし、なんでかっていうと、もう様々な言語、なんとね、最大249言語間での翻訳に対応しているということで、テキストで、あ、例えばね、音声、はい、私が住まいのトラブルバスターって日本語で声入れるじゃないですか、はい、それをあのイタリア語にでも韓国語にでも、どんな言語にでも、アラビア語にでも翻訳してくれるの。
249ですから、だいたい全部網羅してるような気もしますけどね。
全部、それで音声で出してくれるんですよ、はい、あとはね、なんかね、カメラであの読めない文字こう取ると、パシャって取ると、はい、日本語に変換してあの文字になって出てくる。
便利ですね。これ、インターネットに接続しなくても通訳が可能ということですね。あ、翻訳が可能ということですね、
うん、瞬時翻訳だから便利な時代になりましたね。
そうですね。で、はい、あとなんか僕なんか英語苦手なんで、発音された単語やフレーズを翻訳することもできるそうですね。
そうなの、だから口で言えば、
はい、
今音声で取っちゃえばできるからね、
はい、
何でもできます。使ってみてください。今日のワンモアアプリは Google 翻訳でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて、矢野さんに解説してもらうコーナーです。
先週は自治会町内会について考えてきましたが、それだけではなくてですね、地域コミュニティは大きく変化していきます。で、今までですね、地域コミュニティの考え方を生かしつつ変化していかないといけない時期にこう来ているんではないかなというふうに思うんですね、
はい、
これはもう人口の変化ですよね。 で2024年10月1日時点で日本の総人口の推計というのが出ているんですが、これね外国人を含むということで数値化されているんですが、人数としまして1億2380万人、でこれね前年比と比べると55万人減少しているということなんですよ。
減ってますね。
はい、でこれね減少がね実は14年連続減ってきてるってことなんですよ。で一番ピークは2008年で、それからずっと減ってきているということですね。で自然滅っていうふうに言われてまして、出生児数がですね死亡者数を下回る数のことなんですね。これ89万人で18人連続しているってことで、さっきのと比べるともっと長い年数継続しているってことになってますね。
はい、
で皆さんがね心配しているのが高齢化っていうことになると思うんですが、
はい、
で65歳以上の高齢者の方が 29.3%、
3割近くということですね。
はい、でその中で75歳以上の方に絞って言いますと 16.8%というふうになってますね。ま
あ、全体の 16.8%、 75歳以上か。
そうですね。で孤独死が2003年2861人いらっしゃったということで、
はい、
これはですね2018年はちょっと増えてまして、5513人ということになってますね。
15年間で倍増したということですね。
そうですね、
孤独死の方ね。
はい、で死後8日間以上経過して、死者の発見がされているということみたいですね。
それは孤独死ということですね。
はい、そうですね。で空き家問題も加速化してまして、はい、1973年には172万戸だったものが2023年に関しては900万戸も超えてしまってるんですね。
50年間の数で172が900。
そうですね。
はい
はい、で、15歳以上64歳の方が人口としては 59.6% いらっしゃいまして、で15歳未満の子どもの方が1366万人、全体の 11.1% を占めてるってことなんですね。
はい、
人口増加した都道府県は東京埼玉のみということなんですね。
それ以外は減ってるってことです
よね。そうなんです、ね、はい、で減少率を 1% を超えたのは東北、北陸、山陰、それから四国、九州に多いということなんですね。
おー、だいぶなんか 1% を超えて減少してるってことですね。
はい、だから結構な数になると思うんですよ。あと年金などの社会保障、それから地域の担い手が減少しているということなんですね。で先週お話しました町内会自治会の役員の高齢化で祭りごとなどが解体しているということで、まあね、そういったので祭りができなくなっている地域も出てきているということですね。
はい、
であと地域の防犯の比重拡大ということで防犯の担い手も少なくなっているということで、実際にこれ町内会自治会がなくなってしまうとできないということになったりする可能性も出てきますよね。
うん、
はい、であとね少子化対策が急務であるっていうのも皆さんねこれはもうご存知であるとは思うんですが、なかなか実際はこれ進んでいっていないというのが現状ですよね。
うん、ね、だからご高齢の方が増えてしまうと、そういう意味ではデジタル化に対応するのもなかなか時間かかったりもするし、もろもろやっぱり大変なところが出てくるんですね。力仕事とかも ね、はい、あるしね。
はい、でやっぱりあの外注で委託するっていうことになると金額も内部でやってた時よりはかなりかかってくると思うんですよ。
はい、
で国や県とか補助金とかも出ると思うんですが、
うん、
まあ、それだけでね賄えなくなると、まあ、できなくなってしまうっていうこともやっぱりあったりしますので、ここは私たちも住んでる以上は考えて町内会自治会に加入を、ね、していただくことも考えていかないといけないのかなと思いますね。
はい、
あとはね外国人の問題もありまして、外国人の入国者数ですね、これが出国者数の差を見てみますと34万2千人ということで、これはね3年連続増えてますね。
入国者数の方は多いということですね。
そうですね、うん、はい、1559年67万人だったのが2024年去年なんですが376万人に増えてるってことで、かなり増えてますね。
65年間で5倍以上になったということですね。
そうですね。でこれはね、人材の確保と育成っていうのもね、必要だと思うんですが、地域コミュニティの孤立っていうのもあったりしますよね。言葉の壁があったりして、なかなかこう地域のルールとかが理解したいとは思っていらっしゃると思うんですよ。でもまあ言葉の壁があったりして理解がこうちょっとできなかったりするっていうのもあると思うんですね。うん、 であとゴミ捨ての地域のルール、それから地域コミュニティの参加しない外国人方もやっぱりいると思うんですよ。行っても日本語で話すか分かんないとかですね、そういった問題もあるのでコミュニケーション不足っていうのが、まあ、非常にね深刻な問題になっていると思いますね。
なんか地域コミュニティの中で1割以上の方が外国人というエリアももちろんあるということなの で、
そうです、ね、
だからうまくコミュニケーションを取りながらメンバーとして一緒に動いていただかなきゃいけないんだけれども、やっぱり最初の段階でコミュニケーションを取るのがなかなか難しいので、
はい、
あのそこちゃんとしっかりねみんなであのコミュニケーションを取れる組織にしていかなきゃいけないということですよ ね、
だ か、
ね
そうだから今日紹介したようなあの翻訳アプリなんかを使って、ね、コミュニケーションツールとして使っていただくと、うんうん、まあ、非常にいいかなと思いますね。
そうゴミ出しとかもね、そうそう、こういうルールなんだよって最初に、ね、お伝えしておけば守っていただけるけどってことですよ ね、
はい、
ね。
であと標識とかですね広報誌多言語に、対応が間に合っていないっていうのもありますよね、
はい、
回覧板なんかも日本語でしか来ないんですから ね、
そうね困っちゃうよね、
はい、うん、だから翻訳機使っていただくとそういったのも自分の国の言葉で読み取っていただけるので、はい、情報の収集もしやすいかなと思いますね、
はい、
であとは地域防犯防災、消防団員数の減少といったこともありますので、まあ、消防団に入れる方はね入っていただいて活動していただけるといいと思います。で実際に消防団員の数が激減しているということなんですが、これ数字が、ね、出ておりまして1954年は202万人いらっしゃったそうなんですよ。でこれが、ね、2024年に関しては74万人減ってしまってるんですね、
うん、これ70年間で3分の1に減少したということですね、
はい、ということで防犯等の管理者などが減りですね行政の負担も増えているということです。でどうやってね地域コミュニティを形成していくかっていうのが今ね、まあ、急務として課題に取り上げられているということなんですね。
ああ矢野さんどう思われますか。
そうですね、僕はまず町内会自治会にやっぱり入っていただいて、僕も含めてですよ、
はい、
町内会自治会でどんな活動をしているか、自分たちの地域に何が必要なのかを住んでる地域ですからやっぱり真剣に考えて、
うん、
お手伝いできるところはやっぱりお手伝いしていかないと、大きな災害になった時にはやっぱり熊本地震でミニタキタシがあったように地域で協力したりとか町内会自治会で協力してみんなで助け合わないといけないですよね。この能登の地震もそうでしたし、だからこれからねいろんな災害とかやっぱあるかもしれないので、そういったところにみんながやっぱ困らないに助け合いができるようにねしっかり準備をしていかないといけないかなというふうに思います。
うん、なかなかね自発的に消防団員になろうって難しいような気がするんですよね。
そうですね、だから時間の問題もあるじゃないですか
ね。え、
うん、
だ親がやっているとか例えばお友達に誘われたとか言うんだったらなんとなく見えてくるんだけど、そこの一歩目がないとなかなかやっぱり、ね、踏み出せないですもんね。
だから体験でこう入団できたりするのがあるとね一番いいかなと思うんですね。自分に合ってるか合ってないかも分かんないじゃないですか。だから体験してみて合うようであれば、
ね、
率先的に参加できるっていう風にね、そういったことも多分やってる時期もあると思うので、
うんうん、
まあ、調べてみたらいいんじゃないかなという風に思いますね。
うん、そういう意味ではね分かりやすくなんか楽しみが目に見えるようなアピールの仕方をしていただけると、はい、もしかすると若い方も入ろうかなって気になるかもしれないから、ね、はい、最初に町内会とかってじゃあ町の清掃活動がとかってパーって目に飛び込んできちゃうとわ大変そうってなっちゃうんだけど、
はい、
お祭りがとかつながりがとかカラオケ会がとか先にバーンって見えた方がもしかしたら入りやすいかもなって思ったりもするし、
ね、はいはい、なんか一個参加してみるといいかもしれないですね。
ね、そこで楽しみが分かればね、
はい、
また地域の中で頑張ろうって気になるかもしれません。はい、先週今週はですね町内会自治会そして地域コミュニティについてお届けいたしました。続いてはこのコーナーです。
教えて矢野さん
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん今日の問題は、
今日はですね町内のゴミ収集所が汚いのですが誰に相談するといいですかというね質問が来たのでお答えします。
はい、お願いします。
ね、ゴミ収集所ステーションあります？
あります、あります。やっぱりね通ると鳥にね荒らされちゃったりとかしてねバーってなってる場合とかもある。
あ、カラスですよね。
そうね。
で基本的にはですね町内会自治会がゴミステーションの設置管理修理やゴミ当番の調整ゴミ出しのルールを告知協力を行っているってことなんですよ。
はい、
だからゴミステーションの維持は町内会費の一部として負担されているのがほとんどだそうです。
うん、
はい、で、自治会に加入していない場合でもゴミステーションを利用できる場合がありますということで、まあ、入ってない人でもゴミ捨ててますもんね。
でもこれ問題になったりしてますよね。だから捨てないでなんて言ってね、まあ、そうですね、ご近所トラブルでね、
はい、で自治会によっては利用を禁止している場合もありますということで、はい、自治会費の支払いや自治会の活動への参加を通じてですね、地域の一員としてゴミステーションの維持管理に協力することも逆にできるということなんですよ、うんね、ですから、まあやりたいという方は率先してやっていただいてもいいのかなと思いますけどね。で、あと産業廃棄物の処理および清掃に関する法律、これはですね、廃棄物処理法っていうのがあるんですが、ね、ゴミ収集所の管理を、誰がすべきか一旦ですね記載はないんですね、うん、多くの市区町村ではゴミ収集所は原則として利用者が設置管理することになっているということなんですよ、
はい、
で町内会自治会に相談してみてくださいということで、入会したいしていない方の相談かもしれませんので、ぜひね入会をして、意見をねしていただけるとスムーズにいくんではないかと思いますね。
そうですね、だから役割何か担ってないとなかなかやっぱり意見はしづらいってことですよね。もちろんね
入ってないのになかなか
言いづらい、良くないですもんね、はいはい、なのでぜひ入ってみてから何か伝えてみてください、はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる、
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652、 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回は今考える地域コミュニティというテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
地域コミュニティがなくなるということはないので、居心地の良いコミュニティになるようにみんなで考えていかないといけないのだなと改めて思いました。
そうですね、まあ、住んでいる以上はコミュニティはやっぱり必要ですよね。
そう、それでその中ですごく頑張ってくださってた方がたくさんいるのよ、うん、なんかでもだから若い人にも言いたくなるよね、うん、そういう人たちは。
ただほらその町のなんか独自のルールみたいなのがあるじゃないですか。
はいはい、
なんかねやっぱああいうのをきちっとやっぱ教えていただけるんだったらね、やっぱ入ってもいいかなと思う人もたくさんいると思うんですよね。
そうね、なんかお願いしますが先にあって、うん、でもそうするとなかなかお願いします言いたくない人もいるからね。
いいこと思いついた。
何ですか。
町内会で体験入会っていうのがあってたらいいかもしれない。
ああ最初にね、うん、大丈夫だよウェルカムだよみたいな感じがあるとね、うん、みんな入りやすいですよね。
1ヶ月間ちょっと体験して、
あ確かに、ね、
いろんな何をやってるかとか分かるじゃないですか。
はい、
町内会の体験ってあんま聞いたことないな。
あそうね、うん、でいいですねそれね、
はい
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
トラブルバスター。